あいおいいにしえこぼれ話第72回日の浦の鹿狩り。めっぽう冷えの厳しい冬のある朝、王の前七は前の日に網を張った富士と日の浦沖まで船を漕ぎ出した。桂島の沖合に船を漕いでいると、日の浦の山の上の方から太鼓、ホラ貝、鉄砲の音とともに雄たけびが聞こえてきた。何事かと驚いた前七は日の浦まで船を寄せ、岸へ上がろうとすると、矢次郎の船も矢のようにこちらに向けてやってきた。二人は浅瀬に船をつなぎ、冬枯れた裏へ上がった。鳴り物入りの男たちの歓声は一段と大きく聞こえ、干木の間から首を出した二人は狩りだと同時にうなずいた。坂田の里は古来よりよもの山野に追松、雑木、草木が茂み、昼なお暗いために鳥や獣が繁殖し田畑を荒らした。そのため赤松氏や越智氏が狩り座を設け、火を焚き、数多くの勢功を使い、狩りを催すのが慣例となった。天地を震わし、時の声実に盛大であった。と魚の行商に行っていた喜八爺さんが教えてくれたことを思い出し、狩り場を逃れて山越しに日の浦へ獣が逃げてきたんやろうと矢次郎に教えた。二人は声が大きくなる方へ近づいていった。突如ガサッと音を立てて見事なおじかが姿を見せた。二人は思わずうわーっと声を出した。鹿の習性で一瞬の大声に立ち止まった。矢次郎は腰に下げていた朝縄を見事な鹿の角にめがけてとっさに投げ縄をかけた。坂田の衆に、王のやつらは何食って痩せた、じゃこ食って痩せたと囃されたことを思い出し、坊主憎けりゃ今朝まで憎いの例えのように、坂田から来た鹿までも憎いと思った。しかし手繰り寄せた鹿の青く澄んだ何か訴えるような瞳に、二人はうなずき合って縄を切った。そして100歳まで生きて白鹿になれと祈った。鹿は100年にして白鹿と化し、500年にして黒鹿となり、1000年にして青鹿になると言われている。狭い山野の日の浦は冬の日の中に勇ましい歓声が日いっぱい響き渡っていた。海老江十二景の一つである日の浦一帯は赤穂藩士の心身鍛錬の狩り場でもあったのである。今回は棚橋純子著、ふるさと相生つれづれ草より引用いたしました。